ちょっと中尾さん今日はお休みなんで、インフルエンザだそうです。ちょっともう一回お話しますと、一つということをね、一致ということと、ごっちゃにしないということですね。一致というのはバラバラのものを合わせて統一させていく。しかし私たちの、立場というか、私たちの得たものは元々が一つなんです。で、人間の、構造は、皆さんもおなじみの通り、体、魂、霊、三部分から、できているということは、もうご存知だと思います。で、この聖書の中でね、ヘブル書を見ますと、4章の12節で、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通しっていう言葉があって、で、これに対してですね、霊と魂の分離なんていうメッセージを、前にしたことがあると思います。まあ、コリアカートも、してましたけどね。で、実はそういう、ある意味で、霊的な知識を受けますと、気になっちゃう人いるんですね。今自分がやろうとしていることは、霊なのか魂なのかって。それで非常にですね、内側を、自分の中を見てですね、そして、大丈夫だろうか。霊からのものか、魂からのものか。それを非常にこう、気にしてしまう。そしてね、動きがですね、取れなくなってしまう人もいるんです。で、魂と霊、確かに、ここにありますように、ヘブル4の12にありますように、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができると書いてあります。で、大事なことは、魂と霊を切り分けるのは何だって書いてます？自分で自分を内省して分かること？これは魂だろうか、これは霊だろうかとか考えてね、自分の中でどっちかななんて、それで分かるものですか？そう書いてあります、ここに。自分を自己内省せよと。で、内省してですね、魂か霊を判別せよなんて書いてませんね。何が魂と霊を切り分けるって書いてます？御言葉です。で、私たち、こういうね、いわゆる、まあ、霊的な道理とか、あるいは知識を得て、で、それがね、逆に自分自身を、妨げてしまうということが非常に多いんです。で、前も言いましたけど、霊的な耳戸島になってしまう。ね、で、御言葉の解説とかよくわかるんですが、しかし、命を忘れると、全部それらのものが逆に束縛になります。で、今年の、スローガンは、シンプルネス、単純であるということです。で、なんでそういうふうになってきたかというと、少し反省してるんですね。私も余計なことを喋りすぎた。いろんなことをね、分かったふりして、いろんなことを喋りすぎた。それによって、いろいろな聖書的な知識とか、道理というのはなんとなく蓄積されているんですけど、命がどっか行っちゃうんですよ。キリスト本人がどっか行ってしまう。で、聖書のね、こういう、解き明かしなんかは、大の得意になります。だけど、キリストがどっか行ってしまう。それから、命がどっか行ってしまう。で、非常に、まあ、自分自身も、主によって語られましてですね、もっと単純なところに戻る必要がある。で、いろいろな、霊的な道理とかそういうものをとりあえず忘れて、単純なところに戻って、そこから、前に言いましたね、最初の確信というのがありましたが、そこから命を、立て上げるというところに、ウェイトをね、移す必要がある。また私たちの交わりも、知識を共有するんでなくて、命を共有するというところに、もう一回戻らないとね、イエス・キリストがね、ラオデキアの教会でやってるように、戸の外で、イエス様は入れてくれってね、叫んでる。で、中にいる人たちは、自分たちは聖書の知識が豊かになった、いろんなことが豊かになったって言ってるわけでしょ？だけどイエス・キリスト自身は、戸の外に立って入れてくれ。 私を入れてくれるなら食卓を一緒にするって言ってるわけですよ。そうですよね。食卓を一緒にするって、食卓を一緒にするっていうのは人間関係の中で最も親しい関係ですよね。食事を一緒にする。だからこれはある意味で、食事を取るということは命の養いを得るということです。命の養いを得て、そこで何をイエス様したいわけですか。命を共有したいんです。そしてイエスキリストはご自分を食べよって言ってくれてるんですよ。イエスは私の体は肉であり、私の血は飲み物であると、私を飲んで食べよって言ってるわけです。つまりイエスは私たちにいろいろなその霊的なね、まあ道理とか知識ももちろん我々知る必要がありますけども、ご自分を我々の分として提供してくださっているんです。だから私たちが食べるものはイエスの肉であり、飲むものはイエスの血である。つまりイエスの命を内側に貯めなきゃいけないということです。この単純なところにね、もう一度帰る必要があると。非常にそういう、部分を、まあ、迫られているんですね。で、ここにですね、心の葛藤の原因ということで、二つ、いくつか書きました。で、心の葛藤の原因。これはですね、それいろいろまあ、精神学の、知識をひけらかして、ね、いろんなこと説明できますよ。だけど簡単に言うと、二つに分かれることです。心の中が、見る自分、あるいは裁く自分と、見られる自分、あるいは裁かれる自分に分かれてしまうことです。これがすべての、心の葛藤、あるいは、苦しみのルーツです。そうでしょ？自分を見て、自分がね、クリスチャンとして、企画にはまってるかどうか、あるいは自分を見て、自分が愛に満ち、許しに満ち、憐れみに満ち、ね、あるいは霊と魂が分離してるかとかですね、いろんなことを自分で自分を見るとどうなります？束縛されるんです。ですから、すべての心の葛藤の原因というのは、簡単に言うと、一つが壊れてしまうことです。で、人は、三部分からなる、体、魂、霊からなるというのは皆さんご存知ですけども、この三つのパートは、ね、まあ、命の分類で言うと、体はソーマ、要するに生物学的な命。から、魂はプシュ系ですね。精神的な命。そして、霊はニューマ、霊的な命。この三つの命の次元があるわけです。これが種類がですね、異なっているわけですよ。ですから創世記2章の7節では、その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。ここの命というのはこれ複数形で書いてあるんです。ね、命のここ複数形なんですね。つまりここに出てくるのは土地の塵で形作る。これは体です。ソーマの命。それから、この、鼻に吹き込んだ息。これは霊的な命。そして、人は生き物。これは生きる魂となった。プシュ系ですね。精神的な命。ですから、ここに3種類の命がもう全部、ここに書かれている。じゃあ、私たちはね、3部分からなると言って、この3部分がバラバラにもし、機能したりバラバラに動いていたらどうなると思います？この霊と魂の分離とかっていうことをね、どうもなんか誤解してね、そして今私は霊なのか魂なのかね、自分の中にこもっちゃってね、自分で自分をこうやって判定する、これもうすでにどこに落ちてます？自分の思いの中に落ちちゃってるんですよ。そして見る自分と見られる自分に分裂しちゃってるんです。だから苦しくなります。苦しくなります。すべての、葛藤というか苦しみはね、心が二つに分かれてしまうところから出てくるんです。で、まあ、人の、ね、成長過程で、まあ、思春期ぐらいになりますと、こう自意識っていうのが出てくるわけですよね。 で、自意識が出て自分を自分で見る。そして自分を自分で裁くようになる。ちょっと自己嫌悪になってみたり、優越感になってみたりですね。いろんな形で、現れてくるわけですが、結局、二つになっちゃう。見られる自分と見る自分。で、いつもこの見る自分が見られる自分をね、見つめて、そしてその、あなたまだダメ。ね、またこんなことした。そういうふうに、いつもジャッジしているわけです。これが、いろいろな、心の葛藤あるいは、苦しみのルーツなんです。アダムとエバってのはどういう状態でしたっけ？アダムとエバは、いわゆる自意識に目覚めていませんでした。だから、裸であっても一向恥ずかしくなかったわけでしょ？だから彼らは自分を自分で見てですね、自分が霊的だとか自分が純粋だとか自分がどうだこうだっていうことを自分でジャッジしてました？してないんです。で、彼らははっきり言いますよ、自分自身が体魂霊でできてるなんて知ってたと思います？あるいはね、霊と魂が分離されなきゃいけないとかね。あるいはね、聖書のこの解き明かしがね、どうのこうのとかね、アダムとエバっていうのはそういうの知ってたと思います？知らないんですよ。だって彼らは善悪を知る知識の木の実を取ってない頃には、何らそういうものなかったんです。だから一切自分というものを見てないし、ただその命のまんまに生きていただけなんです。だから彼らは全然ね、恥ずかしいということを感じていなかった。恥ずかしいという感じが出るのはどういう場合ですか？自分を自分で見るときです。だから人から裁かれる前に自分を自分で裁いてるから恥ずかしく感じるわけでしょ。そして彼らは、自分の恥ずかしい部分を葉っぱで覆った。ね、罪を犯した後。というわけで、この二つに分かれてしまうこと、これがすべての、葛藤のルーツであるということです。そして、アダムとエバは善悪を知る知識の木の実を取りました。で、それによってですね、我々人間っていうのは、知識に対する植え替わきっていうのがすごいんですね。知りたい、知りたい、知りたい。で、とにかく、教えて、教えて、教えてってなるわけ。そうでしょ？ドクタールーク、教えて、教えて、教えて。教えない、教えない、教えない。なんでそんなに知りたいわけ？なんでそんなに分かりたいわけ？例えば、この御言葉どういう意味ですか？知りたい、知りたい。なんでそこでそんなにすぐにね、結論欲しいわけ？じゃあ、私から聞いてそれが 100% 正しいかどうかの保証なんてどこにあります？何もないでしょ。私たちは頭で知りたいんです。そうじゃないですか。これが人間のね、この善悪を知る知識の木の実を食べたことによる大きな結果です。そして注意しなきゃいけないのは、この聖書の御言葉を知った、あるいは道理を知った、霊的な何かを知ったことによって、イエス様を知ったと勘違いする。聖書の知識いっぱいある。だけどイエス・キリストを知らないということはいっぱいあるんです。本人を置いて、ね、で、本人の何か情報だけ得ちゃうんですよ。要するにあのね、皆さんね、結婚するときにお見合いで写真が来ますよね。そして、履歴書が出てくると。で、履歴書をですね、細かくチェックして全部覚えましたと。私のね、この方は昭和何年生まれ、何歳で、どういう経歴で、どうこうこう、ね。で、写真もよく、ね、もう見つめて分かりましたと。だけど、本人に会わなかったら無意味でしょ？履歴書の知識なんていくら仕込んだって無意味ですよ。本人に会わなかったら無意味なんです。同じことを我々も行う。聖書のこと教えて教えて教えて。教えたって満足しないですよ。いくら知識を教えたって決して満足しません。なぜ？だって我々の内側にあるこの善悪を知る知識の木の実食べた結果として、植え替わきはいくらでも出てくるんです。 だから少し分かるともっと知りたい。もっと知りたい。もっと知りたい。その連続になってしまう。決してこの渇きを癒すことができない。ですから私たちはこの知識を積み重ねるんではなくて、本人に会うということです。我々の渇きを満たしてくださるお方はどなたでしたっけ？イエス・キリストだけです。この方に会わずして、周りの知識、これは履歴書の知識に過ぎない。ここのところが、ね、極めて、重要だと。で、ソロモンはこう言ってますよね。伝道の書で、1-18。知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識を増す者は悲しみを増すと。ですから、知識をね、持っていくとですね、私たちね、上渇きがどんどんと、ますます激しくなるばかりでなく、これ自体が、何か自分にとっての苦しみになってしまう。ね。そして自分はある意味で束縛してしまう。さらに第一コリント8-1には、知識は人を誇らせると。しかし愛は人を立て上げるというふうに書いてあります。知識は人を高ぶらせると。で、愛は人を立てる。で、この知識というものを持つとね、我々のまあ罠としてそういうところに落ち込んでしまう傾向があるということです。で、神の当初の目的は善悪を知る知識の木の実を食べることでなく、何を食べることでしたっけ？命の木の実を食べることでした。で、命は何を表して、神の命を表している。問題はその命から落ちたというところが問題だった。そして神は私たちを、にキリストを送ってくださって何を成してくださったかというと、命へ戻ることをさせてくださった。命にの道にもう一度、引き上げてくださることが救いなんですよね。だから簡単に言います。この聖書がこういう形になったのは、紀元後300年ぐらいだそうですね。こういうふうにまとまってきたのは。じゃあそれまでのクリスチャンというのは、例えばこのロマ書にあるね、ロマ書7章でパウロが言ってる、この葛藤で、この葛藤は3つの法則が対立している。そしてロマ書8章に行くと、命の御霊の法則が罪と死の法則からあなたを解放したという、こういうのを知ってたと思います？パウロのこの書簡がこういう形でね、編集されて、こういうふうに文書としてきちんとこう出る。これ300年ぐらいですよ。その前のクリスチャンたちは、そういうことを道理とかそういう知識持っていたと思います？ないですよ。ない。ですから、当初のそのクリスチャンたちは、そういう知識に対してはね、ほとんどなかったんだ。だけど、彼らは、命を与える霊としてのキリスト、第一コリント15-45ね、このキリストを知っていたわけです。最後のアダムは命を与える霊となった。このキリストとの交わりの中に留まっていたんです。だから道理とかいうことをね、例えばですよ、私たちが、彼らがね、その道理について喋ったとする。私たちの遥かに道理では勝っています。だけどもしかすると、このイエス・キリストご自身を知るということでは、私たちはかなり貧しいかもしれないんです。ラオデキアの教会のようにイエス様ご本人を、追い出してしまって、で、知識だけを、蓄えたかもしれない。ですから私たちはこのね、キリストを知るということと知識を得るということは別であるということをまず確認してください。そして、これはバイブルカレッジでもちょっと触れたんですが、重要なことです。第一コリントの8-7を見ますとですね、私たちの、良心の状態というのは、実はこの知識によってかなり影響されるということです。第一コリント8-7見ますと、すべての人にこの知識があるのではありません。ある人たちは今まで偶像に馴染んできたため、偶像に捧げた肉として食べ、それで彼らのそのように弱い良心が汚れてしまう。 だけど神に近づけるのは、私たちを神に近づけるのは食物ではない。食べなくとも損にならんし、食べても益にはならないと。私たちが偶像に捧げた肉を食べようが食べまいが関係がないんだけれど、弱い良心の人はその知識によって良心に汚れを受けるもんだから、交わりができなくなってしまう。ですからこの知識を、提供することによってね、その人の良心の状態を左右することができるんですよ。初めは何にも意識しないでね、救われた当初はただ喜んでいた。ところがいろんなことを聞く。で、いろんなことを聞いて、いろんな知識を、身につけてくる。そうするとね、いろんなことが気になり出すんです。で、良心がね、敏感になってってしまうのね。そうすると大胆に主の前に単純に出て、そして主を喜ぶということができなくなってしまう。ですから、この知識というのは、まあ、ある意味で、役に立つものでもあるんですが、しかし、人を逆に、心を分けてね、そして、臆病にしてしまう。人を、なんていうかな、こう、怯えさせてしまう。そういう、力を持っているということです。だから、安易に知識を、まあ、特に救われたばかりの頃の、ね、人とか、あるいは、良心の弱い人に提供する。これは非常に、ある意味でリスクを帯びることになるんです。で、知識の性質っていうのは、こういった性質を、持っております。で、ここに書いてある例ね、魂と霊の分離の話をする。そうするとね、自分が魂的なのか、霊的なのかと不安になっててしまう。これは知識の力によります。そうでしょ？はじめ、霊と魂の分離なんて知らないかもしれないんですよ。知らないでただ主イエスを喜んで賛美していると。それで本当は OK なんです。その時ね、単純に単一に主にふっとこう向かってる時には、もう皆さんの霊が生きてる証拠なんですよ。で、魂はその霊に服している証拠なんです。ですから、ね、この何か知識を与えることによって自分の中を見つめるようにしてしまう。そうするとキリストから離れる。逆に自分の中にどんどん入ってってしまうと、キリストをとの交わりが断たれてってしまうんです。ですから、この知識というのはね、結局まあ諸刃の剣ね、ある人にとっては役に立ちます、解放になりますが、ある種の人々にとってはそれが今度逆に、束縛を与えてってしまう。だからドクター・ルークの本を読むとますます不自由になる、そういう人もいます。私たちがね、健やかである、あるいは心の状態が健康であるということは、分裂していない心の状態です。で、聖書ではこれを、双心というふうに呼んでいましたよね。ヤコブ、4-8、これ暗証聖句に、書いておきました。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。双心の人たち、心を清くしなさい。で、ここの清くというのは、これね、単一ということです。で、マタイの5-8、マタイの5-8にこう書いてありますね。まあ、ここで三条の水訓ですが、5章3節、これ心の貧しいものって書いてますけど、これは霊でしたね。心の貧しいのは、これは霊の貧しいものです。霊を空っぽにしておく。そこに主が入ってくださるわけですが。で、ずっとこう来まして、8節見ると、心の清いものは幸いだ。その人は神を見るからだ。これさっきのヤコブ書とちょうど、まあ、対になっている御言葉です。心の清いものは幸い。この清いってどういうことですか、皆さん。あのね、いいですか？自分の心を見つめてください。清いですか？自分の心の中に浮かんでいるもの、自分の思いの中に去来するもの、あるいは自分の動機、自分の何か見つめたときに清いですか？No。とてもではないですけども、もしそれがね、ここにスクリーンにですね、僕の心が映っちゃったらもう人前歩けなくなります。 我々そういう意味で記憶っていうのは、これをやるとクリスチャンになってくるわけでしょ。ここは心が単一なものということです。単一っていうことは神だけを動機としているということです。これならできるんじゃないですか。もしね、自分の中にあるものは、例えばいろんなものがこう、まあ、汚れていると思っても、とにかく主だけを求めるということは、これできるはずですよ。ですから、ここで心が単一なものは幸いだ。その人は神を見ると。ヤコブは神に近づきなさい。双心の者たち、心を単一にしなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださると。ですから、このマタイのこことヤコブ書はちょうどね、ペアになっている御言葉です。鍵は何でしょうか？単一であると。つまり、動機をどこに置くか。3週間ぐらい前にお話しましたように、イエスだけを動機とする。この動機が単一であるものは、神を見る。あるいは神とに、近づく。あるいは神に触れることができる。これが、御言葉の約束です。で、この時に、双心になってですね、双心になるっていうのはさっきも言ったように、見る自分と見られる自分が分かれているわけですが、そのジャッジしている状態から、一つの単一な状態になる。これが、心の健康の鍵です。健やかな時っていうのは、心がそれだけに向かっているんですよ。で、自分を一つ一つね、測ったり、さばいたり、そういうことを一切しない状態です。第一コリント4-3見ますと、こう書いてあります。これね、パウロはですね、こう言ってるんですね。私にとってあなた方による判定、あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さなことだと。まあ、人からのね、いろんな評判を受けることは小さなことであると。で、事実、私は自分で自分を裁くことすらしないと言っています。から5節、あなた方は主が来られるまでは何についても先ばっちった裁きをするなぁと。で、主が来るときに全部明るみに出されると書いてあるわけです。だから私たちがね、自分自身、私はなかなか魂と霊が分離できないでとかね、それな、見当外れってわかります？今私の状態がね、魂のものか霊のものかなんてものをジャッジして、そのジャッジが何になると思います？ナンセンスです。無意味です。私たちを、の、霊と魂を切り分けるのは、御言葉の働き。そして、私たちの状態を、裁いてくださるお方は、主なんです。あ、もっと言いますよ。自分を自分で裁いて、私はまだダメです。私はこんなに汚れてます。私はなんだかんだと言ってる。これは、非常に、プライドの裏返しです。本当に、ね、ある意味で、まあ、砕かれたというか、本当に主によって、ほぐされてれば、自分を自分で裁くことすらしない。本当のへりくだりっていうのはどういうことですか？私は至らないもので、こんなものでまだまだ足りませんが、こういうふうに自分を自分でどうのこうの言うこと？違う。任せることでしょ？主の御手の中に全部委ねてしまうことです。だから全部ジャッジをお任せすることでしょ？手放しして。だから私たちがね、自分のことを自分でとやかく言うことはある意味で僭越なんです。なぜ？だって今私たちの所有権って誰にあります？神でしょ。私たちは神の、子羊のね、血によって買い取られた存在でしょ？だから私たちは私のもの、私の体、私の魂、ね、私の霊は私のものじゃない。ならばとやかく言えます？言えないじゃん。人のものとやかく言うなって書いてある。そうでしょ？だってさ、人のうち行ってさ、お宅様のお家はまあカビだらけで蜘蛛の巣で。 掃除はおそらく半年に一遍もやってませんで、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言ってったらさ、余計なお世話でしょ。同じですよ。私たちが自分で自分を裁くことだって、これも全部余計なお世話です。裁いてくださるお方は神です。だからパウロは、私は自分で自分を裁くことさえしない、罪定めの感覚で苦しんじゃってる人はね、それが何かへりくだっているからそういうふうになるかのように思っている人がいるんですね。違うですよ。へりくだりじゃない。なぜ？だって知識を持っているから。知識を持っていると、例えば霊と魂が分離しているかどうかが気になる。そうすると自分を見つめると自分を裁くわけでしょ。これもうすでに高ぶりでしょ。高ぶりでしょ。自分が霊でやってんのか魂でやってんのか、私たちそんなことが自分でコントロールできると思います？できない。私たちができるのは御言葉に自分を晒すだけですよ。あるいは私たちができることは、主の手の中に自分を横たえることだけです。明け渡すしかないじゃないですか。あと何ができます？自分を自分で清いか清くないか、自分がね、どれだけ成果されてるか成果されてないか、そんなことをやってって何になります？何にもならない。絶えず自分を見て自分を見て、ああダメダメダメ、少しは良くなったとか言ってね、アップダウンアップダウンの繰り返しでしょ。我々は、この心が二つの心になって、ジャッジする自分と、ジャッジされる自分と、する自分に分かれる。これ自体がもうすでに、命から落ちている証拠です。命というのは、簡単に言うと、一つを生み出すんです。体、魂、霊。体、魂、霊。まあ、三つの部分から人間になっていますけども、この三つの部分が命によって統一されている。有機的にね。だからその間にですね、要するに葛藤がなくなってくるんですよ。で、そこに食い違いが出てくると、いろいろな苦しみ出てくる。で、まあ、一番よくわかるのは、私の体ですよね。体は、まあ、古い創造に属するものです。だから、例えばね、私なんかよく経験する。こう来るのに、はぁ、ちょっと今日は疲れた。鬱陶しいな重いなとかね。この体を持ってるからですよ。で、その体が、ね、私の願い、要するに、主を賛美したいとか、そういう願いに対して、この体は、それを阻害しようとするでしょ。だからこの体と魂の間にそういう食い違いが出てくる。また霊はこういうふうにしたいっていう時に魂が主張していると、これがまた食い違いが出てくる。これが自分自身において双心な、裁く自分と裁かれる自分に分かれると、ますますその食い違いが大きくなるんです。だけど命に満たされて命が巡っている時には、霊の中の命が魂の中に、まあ、染み渡り、さらにこの体にも命を与えると書いてあるように、命が塗り込まれていると、この三つの部分が非常に調和して、滑らかに動くようになる。だからその時にはね、自分を見てね、自分を見て自分を自分でジャッジしてないんですよ。ただ内側の流れに任せて、命の流れ、命の感覚が盛り上がるに任せて、振る舞っているだけです。これが、まあ、いわゆる、健やかさ、性ですよね。ホーリネスっていうのは、ホールネス。ホールネスっていうのは、全体性という意味です。だから、体、魂、霊が全体的に統一される。で、一つに、統合される状態。これが一番私たちにとって、健やかな状態なんです。で、今、とにかく私たちのすべてのトラブルの元凶はこの体ですね。で、この体がもし、イエス様が来て、あがなれれば、この霊の体は、もう一切足を引っ張ることがなくなってくる。で、その時に、本当の意味で 100% の、完成。まあ、栄光かって言いますけども、そこの自分がね、体が霊の体になるとき、一切のその葛藤がなくなってしまう。完全な、健やかさ、 生が完成するんですよ。だから私たちはロマ書にあるように、この体のあがなわれることを待ち望んでいると書いてあるわけです。だからそれまではパウロのように、この地上の幕屋の中で、うめきを持つ。ね、これは避けられないんです。ですが、この命が与えられるときに、ローマ8章11節にありますように、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださる。あるいは死ぬべき体にも命を与えてくださる。この命が内側から外側へとね、染み渡ってくるとき、少し、その栄光化される経験のほんの、まあ、前味わいをすることができるんです。今でも。で、この時にじゃあ具体的にですね、どういう、実行があり得るかということですが、まず、一番簡単な、まあ、霊的訓練の実行としてはですね、皆を呼ぶというのが一番簡単です。一番簡単です。創世記4章の、26節にありますが、節にもまた男の子が生まれる。カインとね、カインとアベルの、まあ、葛藤の結果、アベルは殺されてしまった。で、神は、節の系列に、救いのですね、系列を移していくわけです。で、この節にもまた男の子が生まれた。彼はその子をエノシュと名付けた。その時人々は、主の皆によって祈ることを始めた。で、この時に、主の皆を、まあ、呼ぶことが始まったというわけです。おそらく、アダムとエヴァ以降ですね、堕落してからは忘れていたんですね、主の名を呼ぶことをね。ですが、ここで主の皆を、によって祈ることを始めた。で、これ実はなんかいろんな解釈があるそうなんですが、私は単純にこの通りにとってます。人々は主の皆によって祈ることを始めた。ですから、皆を呼ぶというのは、ここから一つ始まっているわけです。そして、第一コリント、一章二節へ行きますと、第一コリントの一章二節、こう書いてありますね。コリントにある神の教会へ、すなわち、私たちの主イエス・キリストの皆を、至るところで呼び求めているすべての人々と共にと書いてあります。ですから、神の教会へと言って、この教会、すなわち、主イエス・キリストの皆を至るところで呼び求めているすべての人々って言ってるわけです。だから教会ってここに定義がありますよね。至るところで主の皆を呼び求めている人なんです。これが教会です。イエスの皆を至るところで呼んでいることによって、もうこれが教会としての証になっていたわけです。単純です。私たちがね、いろんな問題抱えて、内側が圧迫される、あるいはね、葛藤する、あるいは心が二つに分かれて、裁く自分と裁かれる自分に分かれているときに、どうやったらそこから解放されるか。いろんな方法をね、やるんですけど、なかなかね、解けなくなってくる。で、一番簡単なのは、皆を呼ぶんですよ。私たちね、主イエスの皆を呼び求めるときにね、心はもうその時に単一になってるんです。自動的に。で、この名前というのは、実体、その名前がついているお方と一つであって、分離することはできません。あのね、よく、臨済に預かるにはどうしたらいいか、いろんなね、大きな正解言ってね、あるいは暗示受けてとかいろんなことやりますけど、臨済を、に預かるにはどうすればいいんですか？簡単です。皆を呼べばいいんです。なぜ？ご本人とその名前は一つです。そうですよね。だって、その人の名前呼んで、その人がいたら、必ず返事を、してくれるわけでしょ？いない人の名前呼んだって無意味ですよ。 だけど、このお方はどこにでもいるお方ですから、絶えず主の名を口にするということは、いつもその臨在を呼び求めている証拠です。簡単でしょ？霊と魂が分離してるかどうかなんて気になります？主の名を呼べばいいんですよ。簡単です。で、特に自分がね、呼べないとき、ね、打ちのめされちゃって、もう内側がシュンとして呼べないときに、主の名を呼ぶ。これはもう自動的に魂を否んでいるんですよ。そうでしょ？主の名を呼ぶっていうことは、その人を求める。つまり、その時に心が単一であるということです。ヤコブは約束してくれている。神にまず近づけ。はい、どっちが先？私たちが何にもしないで、ぼーっとしてると神が近づいてくれるわけ？なんて書いてあります？神に近づけ。そうすれば神は近づいてくださる。だから我々がアクションを起こさなきゃダメなんですよ。じゃあ一番簡単なアクションは何？神に近づけたって、神はどこにでもいるんだから、どうやって近づくんだ？神がどこにいる、どうやったら近づけるの？皆を呼べばいいんですよ。偶像であるならばね、例えばここに偶像があったとすると、こうやって近づくわけでしょ？だけど神はどこにでも偏在するお方です。じゃあそのお方に対してどうやって近づくわけ？皆を呼べばいいんです。そして言葉。このお方、語ったお方と、それからその方の言葉。これも一つです。ですから私たちがこの御言葉を大事にするということは、そのお方自身を大事にするということと同じですよね。ですからこの御言葉を口にするということは、その方の中にまた留まっていることになります。約束の成就を受けたければ、私たちの口に御言葉を絶えず上らせていればいいんです。その時にね、霊と魂がどうなんだ思わなくてよろしい。御言葉を単純に自分の口に上らせていればいいんですよ。で、前回、イザヤの46章にありましたけれども、46の9、遠い大昔のことを思い出せ、私が神である他にはいない。私のような神はいない。私は終わりのことを初めから告げ、まだなされていないことを昔から告げ、私の計り事は成就し、私の望むことをすべて成し遂げると、言う。必ず成し遂げられるんです。また、イザヤ、今日ここに書いておきました。暗唱聖句。45の18から23。天を創造した方、すなわち神、地を形作り、これを仕上げた方、すなわちこれを固く立てられた方、これを形のないものに創造せず、人の住処にこれを形作られた方、誠にこの主がこうおっしゃられる。私が主である、他にいない。私は隠れたところ、闇の地にある場所では語らなかった。ヤコブの子らに、虚しく私を尋ね求めようとも言わなかった。ヤコブの約束ありましたね。近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださると。ですから虚しくないんです、私たちは。私たちは神を尋ね求めるときに虚しく終わらないんです。神の語った言葉は必ずなると書いてある。私は主、正義を語り、公正を告げる者、地の果てのすべてのものよ。私を仰ぎ見て救われよ。私が神である。他にはない。私は自分にかけて誓った。私の口から出る言葉は正しく、取り消すことはできない。すべての膝は私に向かって鏡、すべての人は近い私について、ただ主にだけ正義と力があると言う。この語られた言葉は取り消すことができない。だからこの御言葉に書かれているすべての言葉、これは全部今キリストイエスにあって、アーメンとされていますね。第二コリントにありましたよね。すべての約束はキリストイエスにあって、アーメンとされた。新しく何か予言の言葉を求める必要があります？終わりの時代の特別な予言なんての求める必要があります？ない。聖書に書いてある。もうすでに御子によって終わりの時代は、神はもう語ったんです。ならばその語った言葉を神は一切無駄にすることはない。取り消すことはできない。で、このお方が真実であるゆえに、この御言葉をも必ず成就すると約束があるわけです。で、その時にね、またこういうふうに言う人がいる。私は信仰が弱いからって言うんでね。 私は信仰が弱いから、だからダメなんですっていう。あのね、神は、信仰は、サイズはどのサイズでいいとおっしゃいましたっけ？からしたね一粒です。で、この中にからしたね一粒の信仰持ってない人います？いるわけないでしょ？だって皆さん、クリスチャンなんだから。だから、クリスチャンであるってことはもう、からしたね一粒持ってるわけでしょ？持ってるんですよ。で、そのサイズを気にするっていうのは、また自分の中見てね、自分の信仰がどうのこうの、またうんぬんしてるわけ。信仰ってどっから来るんですか？与えられたんでしょ？その与えられたからしたね一粒の信仰に対して、小さすぎる小さすぎると言ったら、またこれ余計なお世話だと思いません？信仰は誰がくださったの？神です。神が皆さんの中に信仰の霊をくださったんでしょ？じゃあそれに対して大小をうんぬんするっていうのは、誰に対して文句言ってることになります？神に対して文句言ってる。だから自分の信仰が小さいから私なんかダメです。これは誰に対して文句言ってんの？主よ、あなたは私に小さい信仰しかくれませんでした。なんでもっと大きな信仰くれないんですか？ブツブツブツブツブツ。でしょ？とやかくうんぬんすることは全部、実は、そのルーツであるお方に対して言ってるんでしょ？じゃあその時点においては、その方を拒否してることになるわけですよ。わかります？だから、信仰のサイズが小さいとか、私の信仰が弱い、どうのこうのじゃなくて、もう我々には信仰の霊がある。一粒の枯らし種の大きさのものがある。ある。じゃあ、ハレルヤ、一粒あればそれでもう OK なんでしょ？だから、御言葉がこれで全部、私のもの、私のもの、簡単でしょ？だから絶えず主の皆を呼び、そのお方を呼び求め、そして御言葉を絶えず口に置く。そして誰に信頼するわけ？私の信仰に信仰を置くんじゃないんですよ。私の信仰が大きいから叶えられる叶えられないじゃないんです。神が真実だからなるんです。そのお方がどういう方かが全てを決定するわけですよ。何を見る必要があります？私の信仰の小ささ、私の信仰のサイズを見るんですか？ダメ。これ見てる限り絶対ダメです。誰を見るわけ？神です。真実なお方を見る。全ての人を偽りとしても神を真実とせよと。だから人から何言われても神は真実だ。神はあなた方をね、年取ってもなお運ぶと約束してくださっているんですよ。老後の心配いらないで。単純に皆を呼び求め、単純に御言葉をアーメンしていけば、信仰は皆さんの中にあるんですから、必ずその約束を受けるんです。鍵は何ですか？私たちの心が分裂しないということです。単一であるということです。単一である、単一である。これが約束です。神に近づきなさい、そうすれば神は近づいてくださる。心を単一に保って、一つはそういうふうにして私たちの中に実現します。命による一つ、これが私たちの内側を満たすとき、ね、私たちは健やかになってくる。この滅ぶべき体にも命を与えて健康になれるんです。祈りましょう。ハレルヤ。ハレルヤ。おお、ハレルヤ、ハレルヤ。オーラハイナマサンドバー。おー、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おー、ジーザス、ジーザス、ジーザス、ジーザス、ジーザス、ロー、ジーザス、ロー、ジーザス、ロー、ジーザス、ロー、ジーザス。おー、ハレルヤ。おー、主を感謝します。主を、私たちの心が分裂することがないように。見る自分と見られる自分。裁く自分と裁かれる自分に分かれることがないように、主を、命によって単一を保つことができますように。主 主よ、私たちが自分自身をとやかく言い、また自分の信仰のサイズだとか何かをとやかく言うことは、主よ、僭越であることを知ることができますように。私たちの命は主から得ました。私たちの信仰も御霊によって得たものであります。ただ私たちは感謝して受け取ります。私たちに必要十分な信仰が与えられていることを感謝いたします。信仰の霊が与えられていることを感謝します。それゆえ私たちは信じた、ゆえに語ったと書いてあります。信仰のサイズはからし種一粒で良いと私たちにはもうすでにあります。あなたがくださったのですから持っております。そのことをとやかくジャッジすることがありませんように。また自分自身が霊とか魂とか、また霊的だとかそうでないとか、主を清いとか清くないとか、いろいろなことを言って自分を裁くことがありませんように。それが一体何になるでしょうか。主を、私たちはあなたによって買い取られたものであります。所有権は主にあります。ですから他人のものをとやかく言うことは誠に僭越であることを知ることができますように。主を、私たちは自分を見て自分を裁きますが、これ自体知識による高ぶりであることを告白いたします。主を、私たちが自分を裁き、自分をとやかく言ったところで何が成し遂げられるでしょう。あなた方は髪の毛一本すら黒くも白くもできない。しかし神はあなた方の髪の毛をすべて数えてくださっている。すべては神の手の中にあるということを信じるように、あらゆる状況において神のコントロールがあることを信じるように、神が配剤したものであることを信じるように、その御心の中に委ねるように、裁くのでなく、ジャッジするのでなく、とやかく言うのではなく、その中に休むように、その中に明け渡し、その中に座り込むように、身を横たえるように。主よ、どうぞ私たちの心を単一な状態に保つことができますように。お、見られる自分と見る自分を裁いてどうのこうの言うことから私たちを解放してください。それは罪であります。主よ、この罪を今告白いたします。しかしあなたの血潮が全ての罪から私たちを清めてくださることを感謝いたします。主よ、私たちはあなたを見ることができるように、あなたは今うちにいてくださる主であります。そして私たちのために血を用意された主であります。そしてすでにもうキリストにあって語ってくださった主であります。私たちに必要なお言葉は語られていることを感謝いたします。そして一度語り出されたものは無効とならないことを感謝いたします。あなたが真実であるからです。私の信仰の代償ではありません。私の状態がどうのこうのではありません。あなたが真実だからであります。あなたが愛だから私たちを愛してくださることを感謝します。あなたが慈しみ深いので私たちを許してくださることを感謝します。あなたが憐れみ深いので私たちは憐れみを受けることを感謝いたします。自分のもの何があるでしょうか。一切ないことを告白いたします。私たちはあなたから離れては完全に無力であります。何も成し得ません。しかしあなたの言葉に対して私たちが信じるならば、全ては可能となることを感謝いたします。主よ、どうぞあなたご自身を知ることができますように。霊的な道理、知識、それらのものを一旦全部捨て去ります。主よ、全て命の流れに妨げになるものを打ち捨てます。命が自由に内側を巡ることを妨げるものを捨て去ります。どうぞ主よ、命が自由に内側を行き巡ることができるように、私のうちが命にあって統合されるように、一つとなることができるように、 見る自分、見られる自分から解放してください。私たちは単一になってあなただけを求めます。ただイエスよとあなたの皆を呼び求め、絶えず御言葉を口に置くことができますように。おお、私の言葉は無効にならない。語り出された以上必ず言い送ったことを成し遂げる。そのあなたの真実により頼むことができますように。私の信仰に信仰を置くのではなく、主をあなたに置くことができますように。あなたが善であり、あなたが真実であり、愛であり、あなたが憐れみ深いゆえに、私たちは全てを受けることができることを感謝します。どうして自分の何かを主張できましょう。それらのものを今イエスの名によって捨て去ります。あなたの真実、あなたの憐れみ、あなたの愛、あなたの慈しみ、これに頼ることができますように。それは永遠であり、一切変わることがないことを感謝します。私の状態はアップダウンするでしょう。しかしあなたはいつも変わることがありません。イエス・キリストは昔も今日もそして永遠に変わらないお方であることを感謝いたします。ますますその方を知ることができますように、その方に自分を委ねることができますように。おー、主よ、私たちが単純に皆を呼び、あなたに近づくとき、あなたが私たちに近づいてくださることを感謝します。憐れみを垂れてくださることを感謝します。慈しみを注いでくださることを感謝します。あらゆることを許してくださることを感謝します。その方に頼ります。その方に身を委ねます。全身を持ってあなたに委ねます。体、魂、霊、すべてを明け渡します。どうぞ主よ、あなたの中に完全に休ませてくださいますように。それぞれお祈りください。ハレルヤハレルヤ、オママラヤラマサンドバ。おー、あなたの流された血潮を感謝します。おー、あなたの打たれた傷を感謝します。おー、あなたの憐れみを感謝します。あなたが真実であり、あなたが愛に満ち、あなたが慈しみ憐れみに満ちているお方であるゆえに、私たちは預かれることができますことを感謝します。永遠に変わらないお方であることを感謝します。おー、もっともっとあなたを見つめることができるように、おー、あなたに目を置くことができるように、おー、単一になり、おー、全身全霊をもってあなたへと、おー、帰ることができますように。主よ、あなたに身を横たえます。おー、私たちはあなたのものであります。主よ、感謝します。おー、あなたに完全に委ねます。あなたに明け渡します。ハレルヤハレルヤ、オーママラヤラマサンドバ、オーララマヤラマサンドバ、オーハレルヤハレルヤ、オーホホママラヤラマサンドバ、オーもっともっと投げ出すように、オーもっともっと明け渡すように、オー良き御胸に明け渡すように、オーララマヤラマサンドバ、ハレルヤハレルヤ。
主はあなたに委ねます。主はあなたに明け渡します。主よ、私たちはあなたのもの、あなたも私たちのものであります。おー、ハレルヤ、ハレルヤ。Yes, yes, 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 yes. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, yes, 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 yes. Yes. Hallelujah. Hallelujah.Hallelujah, Lord of Glory, Lord of Glory, Lord of Glory, Lord of Glory, Lord of Glory.Lord of glory, Lord of glory, Lord of glory.
ジーザス、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おー、主を感謝します。おー、私たちはすでに裁かれることはなく、死から命に移っていることを感謝いたします。主はあなたがすでに成してくださったことのゆえに、私たちはあなたにあって完全に受け入れられたことを感謝いたします。主を自分から目を離し、ただ命の供給者、命の与え主であるあなただけを見つめることができますように。おー、主よ、あなたこそ私たちの主であり、私たちの王であります。人生をコントロールしてくださるお方であります。絶えず良き御胸を持って私たちを憐れんでくださるお方であります。このお方をもっと知ることができるように、私たちはまずあなたに近づきます。あなたが近づいてくださることを感謝いたします。ハレルヤ、
アーメン、
アーメン。賛美と栄光と知恵と誉れと感謝と力と私たちの神に永遠にあるように。アーメン。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、イエス、ハレルヤ、ハレルヤ。お立ちください。